何千の金銀財宝積もうが、そんなの到底届かない。まあただそこは後々ギリシャも攻めることはないんですね。他国の国の将軍です。もう自分の力で全部勝利を勝ち取ってきた、全くイスラエルの神様を知らない、恵みなんていうものを体験したこともない。ですからそんな恵みをいただくのに私は何もお返しすることはできませんと言って体で行くっていうのは、そんな発想が出るはずないっていうのは理解されたんですね。理解はされたけどそこを砕かれる、まあ、私たちも実はそこが一番の問題。自分で何とかしよう、何ともできないと、どうしたらいいかわからないような問題があるんだけども、だからもう神様のあなたにお任せしますと言いながらも、なんとか自分でっていうもので、いや、もっともっと気づいてなくて、そうして完全に神様信じても、この罪はあなたの十字架でなければ何ともなりませんと宣言を受けたはずなのに、クリスチャンとして立派にやっていくためにはお祈りをして、そしてなんとかクリスチャンとして立派になっていかなければならないという、自分の何かを持ってクリスチャンであり続けようとする、で、慣れない、私の何が問題なんだろうかって、本当の根本の問題に気づいていないという私たちがいる。実は何は将軍、将軍とは私たちはかなり違う人だではなく、私たちも実は自分の将軍であるという問題が根付いていないだろうかというお話なんです。イギリスにこのおとぎ話があるんです。イギリスという国はジェントルマン、紳士であるということがとっても重要視されている国です。そのイギリスのまだ王様が治めていた時代、二人の息子がいました。ある時その王様が息子二人にこういう質問をします。ジェントルマンっていうのは生まれつき、生まれながらの家系のジェントルマンなのか、それとも訓練次第で誰でもジェントルマンになれるのか、お前たちはどう思うか。まあ王国の時代のイギリスですから、貴族がやっぱり状況下にいたわけです。まあそんなところから、でも努力次第で貴族ジェントルマンになれるのか、兄の方が訓練次第で誰でもジェントルマンになれると思います。やっぱり教育が大事です。弟はいや、やっぱりジェントルマンは生まれながらの血筋というものでなければなれないんじゃないか。で、王様がじゃあ1週間国を回って自分の考えを証明できるような実例を連れてきなさい、1週間で。それで兄と弟がそれぞれ自分の考えを証明するための実例を探していった時、お兄さんがドンピシャの実例を町のレストランで見つけるんです。一杯の紅茶を頼むと、なんとそれを持ってきたウェイターが猫だ。二本足で立って、蝶ネクタイをして、手には本、山には山高帽、ウェイターの仕事を立派にこなしている。猫でさえ訓練次第でウェイターの仕事ができる。これドッピシャだ。かたや、生まれつき紳士は紳士は、なかなかそんな実例見つからないんですね。でしかも兄が連れてきたのジェントルマンの猫がいるという噂を聞く。負けたと、もうトコトコトコトコみんな歩いていて、パッと納屋に行き着いた時に一つの思いの明暗が浮かんで、で当日を迎えます。で兄が先にお皿 訓練してあげたら紳士になりますとこの猫を紹介するんです、みんなもう大騒ぎの拍手喝采バーッと楽しい。でも、弟がいやいやいやって振り振ってるんで王さんがお前も何か英語があるか、圧倒的不利な立場ですよ、ね、しかし弟は堂々と王様これから私が正しいということを証明しましょう。彼はすっと小さな箱を取り出しました。でそこからパッと蓋を開けたらチュチュチュチュッ、ネズミが飛び出した途端それまで紳士として振る舞っていた日本足の猫が日本足にネズミをパッ、おとぎ話で当然そんな猫はいないわけなんですが、しかしおとぎ話っていうものは人間の本質をずばーっと貫いています。あの猫はどういうことか、生まれながらの何かを私たちはもうこの猫のようにナーマン将軍のように持っている、訓練され教育し信仰を持ってそうして紳士として信仰者として堂々と誰から見ても問題ないように見える振る舞いができるようになっても、ネズミ一匹で自分の本質があらわにされることがあり得る。しかもそれに気づいてない、他人さえもわからないこと、そういう姿で生きることができる。ナーマン将軍も、イスラエルの王も、これ言いがかりだ、なんで私がこのまま治せるんだ、慌ててエリシャが私のところに連れてきなさいと言って、エリシャは出ていかないんですね、連れてきなさいって言ったのに。そもそも、ナーマンも、ここにいないの、どこにいるのって、300キロの銀、何億もの金、大軍勢ですよね。どんどんどんどん田舎の方に多分行くと思うんですよ。いやもしかしたらこの素晴らしい人だからからパーンと急に開けた立派な住まいがあるんじゃないかとかいろいろ思ったら、途中で本人じゃない使者がやってきて、ヨルダン川に行って7回あなたの身を洗いなさい、なんとくれやーと怒るわけですよ。彼の本質が出てくる、彼の神主の名を呼んでて、つまり私、主君にも重んじられて尊敬されていたっていうプライド、なんでこんな扱い受けるんだ、私たちもそのような思いが本当に出てくることがあるなと思うんです。なんで神様私にこんな扱いを。ところがナーマンの場合、しもべたちが近づいてきて言うんです。13節、我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。神様の不思議な働きの二つ目です。最初は略奪してきて連れてきた小さな少女で、次にしもべたち、よく意見言ったなと思いますが、もうそれだけ主君が愛されていた、このナーマンが愛されていたということであると思うんです。やらないで帰ろうなんてもう言わないでくださいと、せめてやってから帰りましょうよと。でもこの下たちが、せっかくここまで来てこんな思いまでしてなんてもならないなんて、そんなことあってはならないけど、やってみてダメだったらもっとがっかりするけど、でもよっぽど神様の導きがあって、 という思いがこのしもべたち、まあ、しもべたちは生ほどのプライドはなかったからとも言いますが、まあ、何にしても説明のつかない神様は本当に小さなものを用いる働きなんだなと思います。でしかもそれによってナーマンも変えられるんですね。そらそうだと、私は何を憤っていたんだ、何でもやるつもりでいたのに、なんてことだと。気づくんですね、自分の本質に。私こんなことを思って自分の癒しを、自分の清めを拒もうとしていたのかという。そして彼は清められ、清められただけでなく本当に変えられるんですね。